恵み深い天の父なる神様、孫ソルナムさんをお迎えできましたこと、また日曜日のこの礼拝の中でもたっぷりとお聞かせいただけたことは神様からのプレゼントでした。また、足立先生ご夫妻がはるばる神戸からいらっしゃって、教派の違う遠い私たちのために支援集会を開いたり、またお祈りを続けてくださったりしている事実をもう一度覚えることができ、神様からのたくさんの恵みを感謝します。先生ご夫妻の退職後の歩みをこれまでに豊かに報いてくださって祝福してください。孫ソルナムさんの奥様が熱を出しておられますので、熱が下がるように導いてください。今日ここに来られた方の健康を祝し、ご家族を祝し、新しい10月の歩みを祝福してください。柿崎さんのお父様の手術も無事終えられましたが、これから速やかに癒されますようにお願いします。今日も全国各地で生活している方、インターネットで一緒に礼拝をしている方に神様からの祝福がありますように。昨日コンサートに来られた方々に続けて天からの語りかけをお願いします。これから聖書の言葉を開きますが、お導きください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日は旧約聖書のルツ記というところから順々にお話ししているんですけれども、今日のテーマはルツさんという人がこのあと結婚することになる、なかなか味わいのある男性の名前、ボアズさんというんです。その人の真実という題をつけました。皆さん、昨日のコンサートで孫ソルナムさんのお名前を訳すと松の木というパインツリーというお名前なんだそうで、その曲を弾いてくださいましたけれども、韓国に一人しかいない名前だということで、私は羨ましいなと思いました。私の名字は佐藤で、東北は佐藤だらけと言ったら他の佐藤人に叱られますけども、アキラという名前は今はあんまり少ないかどうか知りません。やたら多い名前です。どれぐらい多い名前ですかって、先週1週間京都、神戸、大阪などをぐるぐる回っておりました。あるホテルにチェックインしましたら、伝言がありますとフロントで言われました。珍しいな、伝言、あなたの佐藤明さんの息子さんから緊急に連絡が欲しいということですと。いや、あんまり電話をよこす息子じゃないから何かがあったのかなと思って電話したら、どうも声が違うんです。あれと、よく話していったら、いや、私のお父さんの名前は佐藤明って言って、そちらのホテルに今晩泊まる予定になってるんですが、あなた様も佐藤明さんでしたかということで、ちょっと最後に目でもつけてもらって、諦めないの諦めてでもつければ二人といない名前だからと思ったりしたんですが、それぐらい多い名前です。皆さん、今日学ぶ聖書のルツという人はすごく有名な名前になりました。世界中にたくさんのルツさんがいるんです。日本人も本田ルツ子さんというフォークソングの歌手だった、紅白にも出られた方も聖書からルツと名付けられたんでした。今日はこのルツさんが、なんだかさっきの私見てないんです、韓国ドラマのイーさんって、前に一緒にソルナムさんとお食事した時、見たらいいよって言われたんです。まだ見ていないんですが、あのドラマみたいな人生のドラマを体験したルツさんだなと私思ったんです。さあ、今日の箇所はルツさんがやがて結婚するようになるボアズさんに求婚する。女性から男性にあからさまに求婚するというのは身分が違うんです。王様と結婚する貧民の人、あるいは奴隷の人、これはなかなか珍しいケースだったんでしょうけども、このルツさんもボアズさんという大金持ちの大地主に、外国人の未亡人の、まだ裏若いですけども、別に聖書では美人だったとも何とも書いていないんです。心の美人じゃないかなと私は思いますが、しかし自ら立場の違う人に求婚をしたのが今日の箇所なんです。今日の 韓国ドラマみたいだなと思ったんです。じゃあちょっと前の方にモニターに出していただきますが、ちょっとご一緒に聖書の記録を読み合わせしたいと思うんですが、じゃあルツ記の3章6節にはバイブルにはこう記録されています。ご一緒に声を出してお読みください。はい。こうして彼女は内場に命じた全てのことをした。解説が必要です。皆さん、ルツさんはお姑さんと一緒にお姑さんの国に旅をしてきました。そしたらお姑さんがと思うようなことを言ったんです。あなた、この農作業で出会ったボアズという男性はあなたに心寄せているよって。そこから先が普通お姑さんがしないアドバイスだから、積極的にここはあなたの方で夜ボアズさんの寝床の足元に潜り込むんだと言ったんです。普通ならそんなこと考えてもいないし、自分で納得していないし、なんでそんなことするのということなんですが、ルツさんもまた変わってた。理解しようができなかろうが、先が読めようが、リスクがあろうが、何だってこの外国に来た限りには頼りになるのはお姑さんだけだし、あなたを信頼して、全幅の信頼してるから何でもしますよって言ったんだけど、本当にしましたかって言ったらやったんです。収穫の時期、内場に行って足のところに潜り込んだんです。さあ7節ご一緒に読んでみましょう。はい。ボアズは飲み食いして気持ちが良くなると積み重ねてある麦の橋に行って寝た。それで彼女はこっそり行ってボアズの足のところをまくってそこに寝た。大麦の刈り入れ時期にほろ酔い加減で寝入ってしまったボアズさんの足元に、自分の意思じゃなく姑さんの指示通りに、それは納得するからそこはしない、ここはするとか言わないで、その通りやったんです。そしたら案の定8節のような反応でした。ご一緒に8節読みましょう。はい。夜中になってその人はびっくりして起き直った。なんと一人の女が自分の足のところに寝ているではないか。皆さん、聖書バイブルにはいろんなレッスンがあります。今週は今週必要なレッスンがあります。今月は今月のレッスンがあります。今日のレッスンが3つあるとすれば、その第一はびっくりすることがままありますよね。そこにしばしば神様のご意志が潜んでいますよ。そりゃそうです。男性のボアズさん、夜中に静かに普通は寝入って、救急車の音で起きる人もいるし、暴走族が来たら寝れなくなる人もいます。ボアズさんはぐっすり寝込んでいたのに、足元のところでもそもそっとびっくりしてガバッと飛び起きたんです。びっくりした。皆さん、これが京と出たか吉と出たか、お話しする前に、神様はしばしば思いもかけないびっくり仰天するような出来事から新しい世界に私たちを導かれます。皆さんはそんなこと先週ありましたか？私いくつかありました。ホテルで佐藤明さんの息子さんから緊急電話を入れてくださいというのもちょっとびっくりしました。もっとびっくりしたのは、私は先週の木曜日、また昨日は孫さんを同じ空港、福島空港に迎えに行ったんですけども、木曜日に帰ってきたんです、伊丹空港から。そしたら皆さん、なんと私の黒っぽい車なんです、私の車だけ真っ白なんです。初めてです、こんなこと。私こう思ったんです、いたずらされたって。よく車のいたずらの話聞くけど、こういうことなんか、ペンキがバーッと散りばめられたように思ったんです。他の車なんでもないんですよ。ところがよく見ると、なんだか何かの鳥の糞のような感じがしてきたんです。これだいぶ固まってるんですが、やっぱり糞だったんです。それにしても周りの車ないんですよ。ここは鳥たちの公衆便所だったかと思ってですね、後ろを見ましたら鉄柱が立ってたんです。その空港の無料駐車場なんです。そこに大きな夜のライトが4本あったんです。ここに鳥が止まって、みんなここに来てお手洗いを済ませるのかと思って、で私は確かめたですよ。他にも鉄柱があって同じようにあるのに、ないんです。他は私の車だけ。よくも寄ってたかってと思って、そしてワイパーをして、かろうじてここだけ、雪国の雪の中でここだけ明るくなるような感じで、あとは拭いたって取れないですよ。何回もゴシゴシゴシゴシして、私はこれは相当に驚きました。 けれど皆さん、私たちは驚いて、あ、これがきっかけで今日と思ったら吉になったということがあるんですよ。ですからその2日後、今度は孫さんをお迎えに空港に急いでいるときに、孫さんの秘書の方から電話が入ったんです。私、まあ、イヤホンつけて走ってたので、あ、私今空港に向かってます、予定通りあと30分で着きますよって言ったら、いや、それがもしかしたらその飛行機に乗っていないかもしれないんですとお聞きして、私も、どういうことですかということで、いや、前日の夜遅く韓国から戻られて、奥様がちょっとご病気の中送られて、そして、いや、秘書の私が手違いで時間を知らせるのがああでこうでということで、いや、じゃあそれはそうとして、じゃあ他の便がないか、仙台空港に迎えに行くと間に合うか、羽田に降りていただくとどうか、山形便は飛んでないみたいだし、あるいは茨城空港はどうかって調べて、新幹線も調べたんですが、どうにもこうにも、いや、これはちょっと難しいかなと。だけどもしかしたら間に合ってるかもしれないんですと、あとは福牧師と連絡を取って、万が一の時どうしますかって考えましょうということで連絡を待ったんです。それで電話が来たんです。で、私、電話が来て、あ、きっと乗れたんじゃないかなと思ったら、いやー、 2,3 分の違いでやっぱり乗れなかったようですということになったんです。で、私は空港に着いて、もうこれはしょうがないと、しょうがないから福牧師に電話して、どうしましょうかって、そしたら福牧師の先生がなかなかいい発案をしまして、いつもカフェを火曜日やってるから、まあ、せっかく4時に来てくださる方、チラシ入れてどなたか来られるか分かんないけど、こうなりましたからお帰りくださいではあれだから、コーヒーかお茶でも出しましょうかってこう言ったんですよ。カフェやりましょうかって、いや、私がやるんじゃないからやってもらったらありがたいと思ったんですが、いや、ケーキも出すんですかって、ケーキはないですって言ったんです。でも、いや、ケーキなくてもコーヒーお茶とか昆布茶かなんか分かんないけど、出ないよりは出る方が、もしもわざわざ遠くから駅前から来て、そして、ああ、じゃあ夜は来れないけど、じゃあお茶飲んでいくかっていう人がいるかな、いないかな、ちょっとドキドキしたんです私。で、空港で3時間ぐらい待ってたので、そしたら、ちょっと連絡を入れましたら、もしかして、せっかく来たのにとか、言う人いないかなって、ちょっとドキドキした。そしたら、おおむね皆さん、ああ、それはしょうがないです、じゃあコーヒーでもいただいていきましょうかって、なんと2時間3時間ずっとここで過ごしておられた方もおられたそうで、あ、これはピンチがチャンスに変わったな、じゃあ皆さん、私は福牧師が賢いなって言って指をくわえて、ただ漫然と見ていたかと言ったら、そんな私ではありませんでした。私も作戦を練りまして、そして、孫さんとお会いして、降りてきたらどんな話をしようかなって、あれやこれやシミュレーションしたんです。実は間に入っておられる秘書の方は、お会いしたことはないんですが、なかなか厳しくて、私、日曜日にも一曲ぐらい何かお願いしてもいいですか、ダメですと、音楽家の人ですからそれはダメですということで、いや、そこをなんとかって 2,3 回言ったけど、これ以上言うと嫌われそうだからやめたんです。しかし、いや、このように孫さん遅れてこられて、孫さんからもくれぐれもすいませんということづてを預かっていますと、もう秘書の方は泣いてるんですよ。いや、泣かなくていいです、こういうことはありますからって言ったんですが、もう一回言ってみようかな、秘書には言わない、直接孫さんに。で、孫さん覚えてるかどうか分かんないけど、荷物を持って出られた時に、いや、すいません、こんなことが初めてなんですって、いや、大丈夫ですって、福島の人も優しいから、だけど、もしも4時に、本当4時なら聞けたけど、夜だったらこれ、ね、聞けないという方もいるので、明日なんとかお願いできないでしょうかって、そしたら孫さんが快く、いや、どれぐらいでもいくらでもやりますよって、図に乗って、私はじゃあ20分でも30分でもって2回分やってもらっちゃったと思って、後で秘書の人に、すいません、秘書の許可取らないけど、孫さんがいいって言ったから、このようにやってもらいましたって自己報告しようかなと思ったんですが、ですから皆さん、私たちはあっと驚くことがありますよ。計画通りいかないですよ。だから面白いんです。だから神様です。だから人生はつまんない。だから私は全部うまくいかないんだったら、それっきりです。これはどういうふうにプラスになるか？これはどういう神様の物語になるか？だってテレビドラマ見るのは次回がどうなるか読めないからです。だいたいこんな平平凡凡とした明日じゃないかなと思ったら視聴率が下がりますよ。あっと驚くようなシナリオだからみんな引きつけられるんですよ。人生もそのようです。あなたの切り盛りで、あなたの計算でうまくいくような人生はどこが面白いですかって、何が楽しいですかって、自分の能力を超えているから神様を体験して心震えるんでしょうって、命与えられて生きてきた意味があったと思うんでしょうって、 ああ私の努力で能力でこれだけの結果が出したざまあみろって言って何が人生楽しいですかって、はるかにそれを超えた神様に出会ってこそ、ああ命は天の神様に与えられて、その命は自分の命の力を超えたことに出会った時にこそ、これが神様だって、聖書は昔の物語じゃないって、私の人生で体験するそのまんまだって、生きた神様の物語、言葉なんです。ですから今日の引用箇所の10を出していただくと、ローマ書って有名なところ、何度も読んでる人もいますが、何回読んでも味わいがある、私たちの人生の言葉にしたい、全部プラスになる、ピンチはチャンスになる、全てが益になる、これ信じない人はそんなの信じないってそれっきりです、いやもったいない、私は絶対信じると言うべきです。ご一緒に8章28節をローマ書10読みましょう。はい、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っている。いにしえの人たちがこう告白した。で、私たちも、私も信じてます。自分の限界を超えたことに出会ったら一巻の終わりだなんて、なんてつまらない人生だった。そんなことは最初から信じてないと。その時にこそ、私は神様の力を感じ、試練は超えられないなんて信じない。超えられる試練しか許されていないと、私は信じていますと告白したいんです。じゃあ先ほどのルツキの続きに戻りますと、びっくりした後どうなったかということなんです。さあ、ボアズはこのようでした。ご一緒にルツキ3章の、9節からこのようなやり取りになったんです。お読みしてみましょう。はい、彼は言った、あなたは誰か。彼女は答えた、私はあなたのはしためルツです。広げてこのはしためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親類ですから。当然です、びっくり仰天して、私ならクマかと思いますが、人間だった、女性だった、誰だあなたはって、私はルツです、あなたが農作業をしている時目をかけてくださったそのものですと。そして相当勇気がありました。普通女性ならこんなこと言ったら嫌われるんじゃないか、この人は生意気だと思われるんじゃないか、100年の恋も冷めるんじゃないかって。しかし彼女は姑が言った通りに、ね、あなたの王位で未亡人になった外国人の心細い風習も違う中で、一人ぼっちな孤独な私を包んでください、あなたの庇護のもとにって。先ほどのイーさんって私見てないんですが、王様によくも懐に入って、こんな貧民が王様と結ばれるって不可能だと100人が100人言うでしょうが、彼女は言わず、最後には私は圧倒的な恵みの中に自分自身を委ねたいと思いますって、ね、ここに買い戻しって、これキリスト教の中心です。私はその高いフルート、昨日の話だと、ああ家一軒で、ああドルから換算すると2000万かなと思ったんです。その後ルートインというホテルにお送りしたんです。そしてお送りするときに、楽器類は教会で保管しましょうかって言ったら、いやこれは私の体の一部分ですから、持っていくんですって。よく考えたら2000万もするな、そりゃそうだろうなと思って、すいません落として壊しましたって言ったら、これはそういう話じゃないなと思ったりしたんですけれども、これに価値を認めて3000万でも4000万でも世界に2つしかないフルートなら私のものにして買い戻す。神様は私たちのために一人しかいないイエス・キリストを与えて、それほどにあなたを愛しているよというメッセージを、言葉じゃなくてクリスマスと十字架を通して世界中に未だに歴史上発信し続けています。そんなことが込められて、買い戻しのあるあなたは親戚だとお姑さんに聞きました。私を買い戻し、亡くなった旦那の家計を絶やさないで私の家を復興させてくださることをお願いしたいんですと。なんという勇気というか、ある人は厚かましいというかもしれませんが、彼女はまっすぐだったんです。どうせ私なんかと言わなかったんです。昨日の孫さんのお証は聞いてる人の心に染みたと思います。誰も言っちゃいけないって、どうせ俺なんかダメなんだって、どうせ私なんか生まれてきたって、生まれなきゃよかったんだって言うなって、そんな命じゃないって。あなたは落とせば壊れる2000円のフルートでも、これが私は見たんです、トーンよ。 そしてお食事した時に焼肉屋で東京で孫さんが私今トーンを見てるんだったらあれ私が吹いたんだって、これからあれは私が作ったんだって、って本当に驚いた。しかし驚いたのはそれが2000万円のフルートが2000万円のギャラをもしも呼び込んだならびっくりはするけど、それは当然だわな、2000万円のフルートとかそれで稼げって、あの人立派だからああなったなって、それは当然だわ、あの人の能力だって言うんです。どこのお土産屋でも売ってる大量販売のフルートが仮に1000万円稼いだら普通はありえないって言うんです。普通はびっくりするんです。で神様はそのようです。私たちを愛して、私みたいなもの別にさほどのものでないのに目を止めて、だから肝心要は目の付けどころです。皆さん、ルツもボアズも人を見る目はあったんです。なぜかというと10節続いて読みますと、こんな表現をしているからです。ご一緒に読みましょう、はい、するとボアズは言った、娘さん、主があなたを祝福されるように、あなたの後からの真実は先の真実に勝っています。あなたの貧しいもの富むものでもだから若くなかったんです。ボアズさんは、あなたは並みいる若い男の人の後を追わないで、普通みたいに流行みたいにみんなみたいにしないで、あなたは若くもない私にあなたなんですって、普通はありえないって、ね、そしてあなたが本当はありえない旦那が亡くなったのに義理もないのにお姑さんにくっついてきて、そしてこの国ではモアブ人のあなたは軽蔑されて苦労三昧なのに貧乏くじ引いて、そんなこと普通じゃないってみんな知ってますよって、あの時からのあなたは普通じゃない女性だって、普通の人みたいじゃないって、強い信念を持って、そして信じて生きる道を開く人だって、だけど今回あなたが私に如実に示したことは、これまでのあなたが積み重ねてきたあなたの生き方のそれを上回るような真実ですって。で11節ご一緒に読んでみましょうか、はい、さあ娘さん、恐れてはいけません、あなたの望むことは皆してあげましょう、この町の人々は皆あなたがしっかりした女であることを知っているからです。みんな知ってます、町の人は、あの人外国人だなんて誰も言わない、あなたを尊敬してますよって、よくぞ姑さんに仕えて朝から晩まで働いて、あの人普通じゃないって、みんなあなたに立場なんか関係ない、敬服してますよって。皆さん、ルツを見る目がボアズにもありました、ね、またルツも他の若い男の人じゃなくて、ボアズさんの中に他の男性に言われ理性の力、自分をコントロールする力、人生を切り開く普通じゃない意志の力、それが人の魅力なんです、ね、見た目ではないんです、それを見抜く、だからお互いに見る目があった。しかし私は言いたいんです、神様が私を見つめてるんです、神様の見る目があるんです。神様は2000万円のフルートも見るけれども、2000円のフルートも信じられない奇跡を起こされる神様であります。ある画家の人がうちの教会に来て、私たちの入れない故郷の警備員かなんかの絵を描きました。そしたらその目はイエス・キリストの目でありました。イエス・キリストは一人ぼっちで悲しんでうずくまっている時、誰もあなたのことを見てないなんて信じないで、私は見てるって、あなたの悲しみもあなたの苦しみも舐めるように全部見ているって、神様が見つめると2000円のフルートのようです。私は先ほどのまだ見ていないイーサンというドラマのようだと思ったのは、それはソン・ソルナムさんの人生だなと思いました。韓国でそんな裕福な家庭に育ち破産し、アメリカに移民して、私が以前聞いた時には背が小さいとかなんとか信じられないいじめにあって、トイレの中に引きこもって、自分は生まれてこなきゃよかったと、名前も呼んでもらえずに、そして人生は一巻の終わりだと思った時に心に神様の声が、これが大事です。何を聞くかで、人の言うことを聞いたら人に流されます、時代の言うことを聞いたら時代に流されます、しかし神様のことを聞いたらそれは流されないんです。恐れるな、私があなたと一緒だ。孫さんが神様を信じて、そこから直角に人生が変わっていって、有名なジュリアードにあのお金を払わないでそこで学び、スイスでもそこでも昨日ラーメン食べに行ったんですが、そこでも一銭もお金払わずにそこで学び、そしても世界中を講演し、 会社を5台持ってるんですか、韓国には豪邸があってお風呂も3つもあるのに全部捨てて今日本に来て、よく聞いたら震災から71回東北を訪問してるんですよ、物を運んだり音楽家の方が。そしてこの日本で私は今過ごすべきじゃないかって、普通はありえない決断です。しかし韓国のドラマのようでもあります。神様が目を止めると私たちは踊り出すんです。神様が目を止めると自分でゼンマイ巻いて自分で自分に頑張れという人生が変わるんです。誰かが私の背後におられ、それは困難はある、自分の力量を超えている、しかしこんな道を歩めるんだって、砂漠や荒野にも水が湧いて道が設けられるんだって。だから引用箇所の二丸を一緒に読んでみましょうか。二丸、これは神様は表面を見ないであなたの内側を見ているよという言葉です。じゃあご一緒にサムエル第一16:7読みましょう。はい。しかし主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るように見ないからだ。人は上辺を見るが主は心を、心も強くなれば道は開かれます。心が弱くなればどんなに状況をセッティングしてもダメです。私たちは神様は私たちの内側を強めてくださる。私たちの内側から復興、復活、再興、人生やあるいは道のり、あるいは実際に震災からの復興を導いてくださる神様です。毎週バイブルからレッスンがあると話しましたが、先週皆さんはどんなレッスンがありましたか。私は何でか知らないけど急にこう思ったんです。そうか、必要とされているうちが花だって、まあ、普通に言われていることなんですが、しんどい時に、もう解き放たれたい、別のところに行きたいと私も思わないことがないわけじゃないけども、例えば孫からもあるいは子供からも、いやなんだか悠々自適に何も圧迫するものがなくって考えてるけど、それ違うんじゃないのって、必要とされているうちが花って言葉を思い出して、本当だって。神様が今少なくとも来月ここに必要とされているなら、再来月を生きているかどうか分かんないんだから、来月を何の後悔もないように精一杯やろうって、急にあ、これ神様が教えてくれた先週のレッスンだって思ったんです。皆さんにもここに毎週毎週今週のあなたのレッスンはこれですよってあるはずです。ただ呼吸をして、ただ食べて、ただ寝て起きただけならば本当に人生は悲しい。そうじゃなくて、ちゃんと神様からメッセージを受け取りながら新しい1週間にそれぞれに繰り出しましょうって、新しい自分になって、新しい心になって一歩踏み出しましょうって。じゃあ最後の箇所に行きますね。12節からルツ記戻りますと最後はこうなりました。3章12節読みましょう。はい。ところで確かに私は買い戻しの権利のある親類です。しかし私よりももっと近い買い戻しの権利のある親類がおります。ボアズはだから若い男性なら欲しいものは手をつけちゃえって、女性の方からあからさまにあなたが好きですって言われて何事かが起こらないはずがない。若い人なら自分自身に引きずられるんです。しかしボアズは違ったんです。自分を律しました。彼女が好きでした。好きでしたから、じゃあ今は結婚していいかって、そういう問題じゃない。ルールがあると。当時のルールは、あなたの亡くなった旦那さんの家を再興する、ね、復興させる親類縁者の第一の優先順位があります。それは私じゃないって言うんです。私じゃないから私じゃないのに、私がルールを無視して勝手にあなたをめとって、事後報告するのは人の道じゃないって。神様の祝福される道じゃない。今はいいけど、後々絶対祝福されないと思った。それで、第一の親類縁者にあなたがルツさんと結婚して、亡くなった旦那さんの名前も家も全部そのようにしてあなたが責任を負ってやりますかって、彼がやるって言ったらしょうがない、私はあなたと結婚したいけどならぬものはならぬって思ったんです。さあ13節ご一緒に読みましょう。はい。今晩はここで過ごしなさい。朝になってもしその人があなたに親類の役目を果たすなら結構です。しかし、類の役目を果たさせなさい。しかし、もし役目を果たすことを喜ばないなら、私があなたを買い戻します。主は生きておられる。とにかく朝までお休みなさい。というボアズでした。 普通ありえないです。皆さん、以前坂本龍馬を殺した人を坂本龍馬の息子が法事に呼んで、普通ありえないです。父を殺した人を法事に呼ぶ。しかし過去は忘れ、親の仇だとか言わない、この国の未来のために力を合わせましょうって言った話、実話をしました。二人ともクリスチャンになっていたという話をしました。だから親の恨みつらみは死ぬまで許さないとか言わなかった。新しい自分になって新しい世界に生きる。さあ、ボアズさんはこの時に、ね、あなたに私はルールを無視してあなたをめとったりしません、もし第一の権利者が結婚するならばその通りですと。しかし私はあなたに手をつけないでここを去らせますから、その後順々と手続きを踏んで、私は誰からも後ろ指刺されないやり方で、みんなに祝福されるやり方で、正々堂々と男らしくこの道を行きますと言ったんです。大したもんです。できそうでなかなかできない。なぜかというと、引用箇所の40にちょっと飛びますと、神様は一節を見ると、どんな人を祝福したいんですかと書いてあるんです。詩編15編の一節読んでみましょう。はい、主よ、誰があなたの幕屋に宿るのでしょうか、誰があなたの聖なる山に住むのでしょうか。じゃあ誰でしょうか。神様が目を留めるのは2節読みましょう、はい、正しく歩み義を行い心の中の真実を語る人、人の道とか正義とかルールとかどうでもいい、自分の願いが叶えばいいという人ではないんです。よくぞこの人自分をコントロールして抑える力って相当の魅力です。普通流されるのに、この人よく自分をコントロールする魅力ある人だなって必ずなります。3節読みましょう、はい、その人は舌を持ってそしらず、友人に悪を行わず、隣人への非難を口にしない。人の悪口を言う人は人が離れていきます。きっとこの人いずれ自分の悪口も言うんじゃないかなって予測するからです。絶対口にしない。で4節読みましょう、はい、神に捨てられた人をその目は下げすぎ、主を恐れる者を尊ぶ、損になっても立てた誓いを、はい、ここです。損になってもコロコロ変えないんです。自分の信念を通す、自分の道を通す。あの人にこう言われたらそうする、今度はこっちの人が右だと言ったら右にするって、ぶれないんです。ぶれないで、私は天を見上げ神様の道を探しながらそこしか行かない、祝福される道を、最終的に対極的な道を選ぶ。ボアズさんはそのようでした。じゃあ飛ばしました引用箇所の30も最後のところ一緒に読みましょう。新約聖書ヘブル書には10章35節にこう書かれています。ご一緒に読みましょう、はい、ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません、それは大きな報いをもたらすものなのです。信じたらそれを捨てない。孫さんはとにかく神様がおられる、そして私を見つめて私を用いられる。どれぐらいフルートの練習をなさったのか分かりませんが、普通ありえないそうです。ジュリアードって世界最高峰に、そこで全部奨学金で学ぶって、それは2000円の笛だったかも分かりませんが、信じられない輝きを帯びて、全ては信仰から始まるんです。人生ダメだと嘘吹く人は本当にダメなんです。だって自分で言ってるから。人は言った通り生きるんです。そうじゃない、神がいるから絶対私は大丈夫だと、神様が私の未来を力強く導かれると告白してこそ明日は来るんです。新しい明日は来るんです。だからこう信じなければいけない。最後の箇所11章6節も読みましょう、はい、しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ彼らをとなさいませんでした。事実、彼らのために都を用意してください。すいません、私一節間違ってお伝えしちゃったかも。6節のところだったかな、神を求める者には神がおられることと、報いてくださる方であることを信じなくちゃいけないっていう箇所があるんです。ヘブル書の中に、ね、神を信じ、そして神様は絶対当たり外れなくこの私に打てば響く祈りに応えてくださるって信じることです。皆さん、 先週皆さんも何かしら小さなこと大きなことを祈って答えられたっていう方いたんじゃないですか。私聞きました、教会に来て。今朝こう祈ったら午後にこう答えられました。いいんです、小さいことでも。神様は哲学じゃないんです、思い込みじゃないんです。本当に生きて私たちを見ておられ、命を授け明日を知っておられる方です。その方に本気で向くならば、神様も本気で私たちに答えてくださるお方です。最後に、私が先週1週間関西を回った時、なんか本を買ってくださる方に一言書いていたら、どなたかがこれお読みくださいって置いていった。なんかバウンドケーキみたいなある方がいただいたり、火曜日のカフェで出そうと思うんですが、もう誰から何もらったか分かんないんです。それでどなたの本だったかなって帰り飛行機で見ましたら、ちょっと普通ないお話だなって、あのお母様の人生を綴った体験談でした。石川県でした。石川県は仏教が強くて、まあ、大体双葉郡というところは、あの北陸の方から浄土真宗の方が、いや大変だったと思います、集団でこの移民してきたっていう昔の物語、ある小説家の本の中に出ていました、苦労話が。しかしその方は浄土真宗じゃなくて日蓮宗の熱心な家に生まれた娘さんでした。で、野口英世の物語じゃないけど、お母さんがちょっと目を離して産湯紐を取り入った隙にいろり端に落っこっちゃってる。左目にケロイドになったか分かりません、前も生えなくなったって、視力は守られたって、ただ家に一切鏡を置かなかった。その女の子、自分がそういう表情をしていると知らなかったんです。周りの人も優しくて誰も言わなかったようです。しかしある時、自分が映る姿を見て本当に仰天した。だんだん人前に出たくなくなった。誰もいじめる人はいなかったそうです。ある時、お母さんの財布からお金を取って、そしてお蔵に入れられて、本当に暗くて、自分みたいな醜い人間は、その顔のことじゃなくて心が、このような地獄で一生苦しむんだと思い始め、やがていろんな万引きをするようになったそうです。で、心の呵責が出てきたそうです。で、それから人生いろいろあって、向こうのお坊さんの奥さんになったそうです。一生懸命仏教に救いを求めて、いろいろと勉強したそうですが、ちょっと見当たらなかったようです。そこからも不思議です。そこにあるクリスチャンのご婦人がやってきて、キリスト教に出会ったそうです。あのお寺の奥さんが、そして信仰を持ったんだそうです。普通はありえないし、許されないと思います。読み進んだらやっぱり許されなかった。これが檀家で問題になり、寺の奥さんがキリスト教とはありえないだろうということで、迫害と言っていいかどうかわからないけども、最後はご主人にもう殴る蹴るの、命まで危なくなって、それでちょっとシェルターみたいなところに身を隠したそうです。しかし彼女は強かった。信じたものは信じたって、自分がどういう立場だろうが、私は本当に地獄が恐ろしかった、自分みたいな醜い人間は絶対天罰を受けると思ってた、どこに救いがあるかと思って魂の遍歴をしたけども、最終的にイエス・キリスト様が、だから十字架について、罪人は罪人を救えないでしょうって、人は人を救えないでしょうって、溺れてる人は溺れてる人を助けられないでしょうって、だから罪のない神の一人子が人となって身代わりに十字架についたって、これだと思った。そうしたら彼女の心が変わって、その代わり境遇はどんどんどんどん迫害と圧迫が激しくなって、身を隠して、そして名前まで変えたかな、そしてアパート住まいを始めたということでした。そしてしかし彼女はブレなかった、ずっと通した。最初は子供たちも、お母さん気が変になったんじゃないのって、仏教のお寺の奥さんがキリスト教になるってみんなしてやめさせようと思ったけど、お母さんがどこででも私はこう信じたんだって話すうちに、だんだん子供たちが結局クリスチャンになっていって、そうして旦那さんが彼女にもう二度と暴力は振るわない、何の理由があっても暴力は悪いことだって反省して、やがて旦那さんと会うようになり、やがてもう一度生活するようになり、そして読んでいったら信じられないことに、そのお坊さんが教会に通うようになり、俺が亡くなったら、よくいろんな宗教のことは分かりませんけれども、お坊さんの世界の真ん中の非常にお寺 の集まる地域でしたから、お坊さん同士のいろんなこともあって、なんだか信じられない話もあって、これはあんまりどうかなってお坊さん自身も思ってたみたいで、俺の葬式は絶対キリスト教でやってくれということで、お坊さんの葬式を教会でキリスト教式でやったというのは顛末でした。そして写真まで最後載っていて、孫ひ孫にまで囲まれて、私は信じられない人生を、ありえない人生を、だけど本当に幸せな人生を送りましたって、 ああこれは口先だけじゃなくて本心だなと思ってそれを読んだんです。皆さん仰天するようなびっくりするようなところから始まって、しかし神様に掴んだら釣り革につながるように、そして離さないでぶれないで信じたものは信じたんだって、私は一人ぼっちじゃないんだ、この神様に期待してるんだって行けば、必ず神様が鏡のように、あなたが信じたように、子供がお母さん食べたいって言ったら知らない顔する親がいないように、天の父なる神様も必ず打てば響く神様です。今日はボアズの真実という題で、なんだか韓国のドラマのようなルツの信じられない物語、いや私たちの人生もソン・ソルナムさんと同じように信じられない神様の物語です。お祈りいたしましょう。目を閉じて心を静めたいと思います。短く黙祷をいたしましょう。そしてピアノを弾いていただきます。今日はミニコンサートが入ったので少し時間が延びて申し訳ありませんが、韓国のドラマ、またソン・ソルナムさんの人生の物語、そして同じように大切な自分自身の物語、それぞれの背後に天の神様の眼差しが注がれ、地上に来られた救い主イエス様がいつもご一緒であることを深く覚えたいと思います。心を閉ざしさえしなければ、神様に心を開きさえすれば、風が入り光が入り、イエス・キリストのぬくもりとメッセージがそれぞれに届けられます。皆さんは今どんなピンチ苦境に直面しているでしょうか。その先に本当の祝福があります。私たちは神様の眼差しを背に受けながら、何を大切にして誰に目を留めて何を優先順位にして人生の舵取りをしていくのか、もう一度考えたいと思います。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきます。どんな言葉でもお祈りしたい方は、ご自由に自分の健康のこと、家族の祝福のこと、まあ、できたらソン・ソルナムさんの奥様の体調が戻るように、福島県の祝福など、県知事選のが導かれるようになど、自由にお祈りいただきたいと思います。黙祷で神様に語りかけたい方は黙祷でお語りください。それでは少し短めにご一緒に声に出して祈りたい方は自由にしばらくお祈りいたしましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。神様が私たちを愛して今日ここに導いてくださいました。困難もあります。道が見えない時もありますけれども、神様が祝福してくださいます。孫さんのコンサートを感謝します。奥様の体調が戻るように、天のお父様、この中で具合の悪いご家族を抱えている方に神様の助けがあるように、また昨日コンサートに来た方を祝福して導いてください。福島県知事選も導いてください。また出かけている方、全国に散っている方を慈しんでください。素晴らしい恵みをありがとうございます。イエス様のお名前でお祈りします。お祈りしたいと思われた方、私の後に続いて、同じ言葉でよろしかったらお祈りください。お祈りいたします。天の父なる神様、困難があっても負けないで天を見上げて前に進みます。神様が私を大切に思い見つめておられることを感謝します。私も神様に目を留めて信頼して道を進みます。祝福してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。